ゲストコーナー
ということで、はい、
今日はですね、
はい、
北白のパラ州ベレンからですね、
はい、
お越しの、生田裕二さんがゲストでございます、
は
い、
アマゾン地方ですね、
アマゾン地方、
はい、
生田さんはですね、ちょっと紹介しますとですね、
はい、
向こうの、アマゾニア日白援護協会の、理事ですかね、
はい、
もう、やられて、それでアマゾニア病院の院長をされていると
お医者さんですね、
はいはい、で今度、今、パンアマゾニア日白協会の会長代行ということで、今回、今日昨日とあのこちらの、サンパウルですね、
はい、
文教でその第2回統合フォーラムというのをやってるんですけど、
はい、
それに参加するために、堤豪太事務局長と一緒に今日は来られておるんです、は
い、何キロぐらい離れてるんですか。
何キロ離れてるんですかね。
そうですね、はい、まあ、大体3000キロくらいですか。
3000キロですか、
はい、飛行機に乗って来られたということですね、
そうですね、
飛行機で 4,5 時間ですよね、
はい、では早速じゃあお話を聞かせていただきたいと思います、はい、ようこそいらっしゃいませ、
は
い、どうも。
でもね、何回かサンパルはねもう慣れてらっしゃるということなんで、はい、もう何回も学会で来られてるということで、はい、お医者さんですから、ね、
はい、わかりました後ろに戻ってます、
はい、
生田さん、生田裕二さんでよろしいですか。
はい、
そうです、はい、
ブラジルではいけないのか、お年は年齢はおいくつですか。
まあ、60歳です。
見えないですね。
もっと年取ってみます
。60
歳はみんな若く見えますね。50、10歳は若く見えるじゃないですか。じゃあ堤さんとひょっとして同い年ぐらいですか。
私の方が若いんですから、ね。本当に本当に、本当に10歳です。
こちら生まれではなくて、どちらで生まれ、日本、
山形県生まれ。
山形県なんですか、
はい、山形県、
山形に、
赤湯町です。
え、
赤湯、赤湯町、温泉町、
赤に お湯の湯、
そう、赤湯です、
はい、赤湯 でそこで生まれて何歳まで育ったんですか。
7歳まで
日本、
日本。
へ、でじゃあもちろん日本の記憶はございますよね。
小学校1年ですかね、
うん、
記憶あります。幼稚園小学校1年
が日本で、
日本で、
な、日本ではお父様のご職業は何をなさってたんですか。
肥料会社。
肥料会社、
肥料、
農
業とかの、
もちろんそうです、
肥料ですね、
野菜なんかに入れる肥料。
そう、そうです、はい。
じゃあなんで生田さん何人兄弟ですか。
私は6人兄弟で、うん、上が3人女性、
あ、
姉が3人、で私の下が、はい、次男が男で、末っ子が女、6人兄弟です。
じゃあ男2人の長男だ、
うう、
4番目で、
はいはい、
でもちろん7歳で来たってことは、お父様お母様がブラジルに移住するぞって言われて、
まあ、そういうことでしょうね。というのは、なんで山形で生まれたっていうのは、お父さんが戦争10年間、まあ中国にいて、帰ってきて、
うん、
でお母さんが学校の先生だったんですよ。総会で学生を連れて山形に行って、そこにたまたまお父さんが帰ってきて、そこで集まって、だから山形って言うんです。
あ、じゃあ元々の、
だから本籍、お父さんの本籍は東京の小岩、は
い、
あ、そうですか。
でお母さんが山形、
うん、じゃあお父様は戦争に行かれてて、で戻ってこられて、そこで会ったというわけですね。
そうです、はい。
へえ。で、じゃあブラジルに行くぞっていうのをお父さんお母様が決められた。
もちろんそ
う。
自分には決
められない、ね、その時生田さんとかはどう思ったんですか、ブラジル行くっていうのは。
やっぱり子供だったからね、
うん、
全然自分のあんまりその、そういう記録っていうのは、ただ覚えてるのは、
うん、
バナナとかね、
うん、
コクヤシの実というのは記録で、子供とその写真見たってのを記録してます。
あ、
ブラジルに行ったらたくさんバナナ食べられるとかね、そういう記録持ってます、ね、チョコレートの本当の現場の実を、ね、
うん、
チョコレートを作るカカオだとか、うん、コアがあるとか、そういう、ね、そういう記録を子供の時、7歳の時に、
7歳の時
に、ね、
一番上のお姉さまは何歳ぐらいだった。
僕とちょうど一回り違うんですよ。
あ、じゃあもう18、19歳。
そう、
でみんな一緒に来られたんですね。
そうです。
もともとどちらに入られたんですか。
ですからね、父はその本当に度胸なかったと思うね、
うん、
17歳の長女と、ね、うん、長男が7歳で、その人が6歳、5歳連れてね、うん、ブラジルに移住するなんて大変なことですよね。
そうだよね。
まあ、最初に入ったのは1954年度、 あの神戸斡旋場から出まして、
は
い、で55年度の1月にベレンに着いて、うん、ベレンから今度、はい、ベルテーラ御門に入ったんですよ。
あ、御門移民ですね。
だから55年にね、あそこに100家族一緒に入ったんです。
100家族。そんなに入ったんだ。
ブラジル生まれの第二国会生かな、
うんうんうん、
だから御門移民です。
御
門
移民、実際どういうことするんですか、ゴム意味は。その時は
ゴムを切る。
ゴムを切る。もうゴムの木はできてた。
できてました。フォードランジャーがやってた、ね、
フォードランジャーの、は
い、ベルテラとフォードランジャーと2つの町がフォードランジャーが
やってて、でそこに入ったんですか。
です、
ね、生田さん記憶あります。
あります。
どんな感じでした。
あの本当にもうすごくこの木がシャーッともう植えてあってね、
うん、
で最初入った時にね、あそこの飛行場に入ったと思うんですよ、3家族一緒に。
うん、まあ、飛行場になんか家かなんかがあったの。
ちょうど飛行場の真ん中に小さなお家があって、
うん、
それを分担しちゃって、その一つ の, あの3家族が入って、うん、そこに私たちが入ったり一緒に、
うん、
だから今記録したのはね、ミキさんとかね、マナスに行かれたミキさんとかね、竹中さんって今、うん、あのベレンの個性本屋って方と私たち行くたって3カ所一緒に、
うん、
そういう記録ありますね。これ
は、で例えば山形寒いところから、まあ、いわゆる暑いところ、ブラジルのアマゾン地帯の暑いところ行ったわけじゃないですか。
だから私は子供の頃で全然その、あの感じなかった。そういう
こと、虫とかそういうのも全然大丈夫だった。
全然大丈夫ですね。
お父さんとかお母さんとか、
まあ、子供っていうのはかなりその簡単にその、ね、生活環境になると思うんです。生活環境になる、うん、大人はまた違う。お父さんお母さんというのはかなり、ね、
どうですか。お父さんお母さん
全然やっぱりお母さんなんか特にね全然慣れないって感じですね。気候、ね、召喚、環境全部ね、うん、
なんか嫌がってはったんですかね、お母さん。
じゃないでしょうね。嫌がってるより、まあ、難しい生活ですね、やっぱり、うん、かなり。
それは生活としてそのゴム移民でうまくいってはなかったというか、
ですぐに入ってね、
うん、
何ヶ月いたんですか、もうすぐに出たんですよ。
あ、やっぱもうここじゃ生活できない
というより、そのブラジル政府とかブラジル地域住民が、うん、なんでその日系人を組み入れて私たちがその仕事できる場所を、なんで日系人が入ったって、日本移民が入ったっていろんな問題が起きたと思うんです。そういう話をね、まあ、子供が分からなかった。なんか最近そういう話を聞いてね、
うん、
で皆さんが出て、うん、だから入って出て、今度アレンケルト町、アレンケルト町、サンタレンから、船でだいたい8時間から10時間のところですね、うん、そのアレンケルト町に、
うん、
入って、そこに2年。
そこでは何をされたんですか。
ですね、ジュータ栽培と、
あ、
ジュータ栽培ですね、朝、あとですね、米。
でもね、お母様とかお父様は農業とかそういうのやったことあったんですか。
全然経験。
ジュートなんてあれ川の中に入って、
もちろんそうです、
それはじゃあお父さんとかお母さんもやったの。
もちろんみんな、
いくつさんもやられ
た。私も子供が訪れました。だからその2年間アレンキルと町また生活する時は学校に行くチャンスがなかった。学校もなかったし、全く山の中で暮らして、ランプ生活、
じゃあ食べ物とか腐っちゃったりしないんですか、扱ったりして。
まあほとんどこのお肉とかなんかは生ものですもんね、
うん、どうするんですか。
あと狩りとか獣まで、そういう時代はね食べて、あとお魚がすごくたくで釣れる、取れる。
あ、川はあるから、はい、そのお魚に関しては今釣ったのを今刺身でそれこそ食べられるわけですね。
そうですね、
うん、
ただ自分たちでお家を建てて自分たち井戸を掘る、そういうのは全部自分たち
井戸も掘ったの。
全部
どうやって井戸掘るんですか。その井戸
もうかなり大変ですよね。だけどその地下が低いですからね、2、3メーターから4メーターで水が出るところっていうね、かなり難しいあれじゃないと思うんですけどね。
あ、そしたら野菜とかは
やっぱり自分のあれで植えて、
植えてやっぱり
作って。
じゃあ冷蔵庫とかはなしでも、
なし、はい、だけどそれがね、最初の時だとほとんど冷蔵庫なしです。やっぱりあの保存するのには塩につけて塩肉を食べるとか、そういうね、缶詰類とかね。
そういうの嫌じゃなかったんですか。例えば学校に、日本だったら小学校1年生入ってたわけでしょ。
だから私はこの8歳9歳ってすごく楽しかった。 逆にね、全く自然の中で山を切ったり手伝ったり川に行って魚を釣ったり、うん、本当に自然の生活、すごいランプ生活ですごく楽しかったと思うんですよ、逆に。だから学校に行けないからってそういう全くそういうのは自分自身は心配、
うん、
やっぱりお父さんお母さんが心配して、いやこれじゃ子供の生活って2年経ってる、2年ですかね、出てたんですよ。
やっぱり日本人は子供の教育、
ね、もちろん、
ええ、でその時はお姉ちゃんたちも弟さんたちも妹ももちろんそういう学校行かずに
行かずに、
うーん、でじゃあその2年間の後どういうふうに、
またベルテーラに戻ったんです、うん、
ベルテーラは学校があるんですか。
もちろん
大きな町、
ええ、大きな町っていう村だったんですけど、
うん、
ただその各その地区みたいにこう、そのまあ、ロッテ割りみたいな形 で、はいはい、で各ロッテ割りのところに学校があったり、今あるそういう割が、
ブラジル人の学校ですよね。
もちろんそうです、はい、
あ、じゃあ割とつっちりベルテーラだったらしっかりしてて、
そうです。
でそれ戻ってまたゴムをやられたんですか。
またゴム切り、だから帰った時は、まあ、日本人に行けば私たちだけだったんです。誰も思いなかった。
一回出てるから、はい、他の人たちはまた違う町に行っちゃってるわけね。
それよく入れましたよね。もう一回出ろって言われて、
また今度個人的に自由にそれをね頼んで、でかなりね、あの時代50年代は難しいんですよね、入る。あとゴム切るのも難しいんです。規定が決まってて、木に傷つけたらもう罰で、3回傷つけると皮をむくのに、傷つけちゃったら罰で2日間休めて、そういうかなり厳しいゴム切りっていうのはね。で朝ね、あれ大変なんです。朝4時か5時から始めて、8時頃までですね。9時10時になると出る量が少なくなるんです、水分の、あの下からその水分をあれするか、途中1メーター50くらい下のところずっとこう毎日切ってます。1日切って1日ね、そういう切り方しますからね。だから朝早く行って、で大体11時12時には切り終わって、今度切り終わったらそれを待ってて今度集めないといけない。
そしたら1本の、まあ、ゴムの木がなる、最初の移民はゴムの木がなかったからそれを植えて成長するまでも大変だった
んですけど、いやもう行った時には、日本人移住した時はゴム
いっぱいあった、
あった
で、そのゴムの木っていうのを朝切って樹液がポタポタ垂れるのをカンカンに集めるわけですよね。
カンに集めて、そう、
でそれをその何、1日に3箇所以上切っちゃいけないわけ。
いやいや、それは1箇所だけ、1日
1日1箇所
1箇所だけ
で、次の日それでその日1日ポタポタ取ったらば、もうその切り口からは次の日は出てこないの。
出ますけど休むという形で、やっぱり、だから同じ木を切らないで別な木を切って、そう、
でその木は3日間休ませるわけ。
3日4日場合によってはね、
休ませて、で次に他の木をやって、じゃあ1本ずつこう3日4日休ませて、だから1本の木が3日目にはまた切られるわけ
ですね。もちろんそうです、
だからその1本の木は何回ぐらいこう切られて使われるんですか。
だいたい切ったその間隔っていうのはね、そうですね、4ミリか5ミリ、1センチいかないんです、5ミリくらいですかね、厚さで切るんです、
切って、
はい、そうです。
で、そしたらそれ
特別なそのナイフ、
切るナイフ、
ね、ナイフを持ってる、
そしたらほっといたら1ヶ月ぐらいしたらそれがだんだん、まあ、傷口が塞がるようにして、
であれはどのくらいなんですか。またそのこの木に傷つけなかったらまたその皮が伸びてきて、またもう一回同じとこ切るわけで、そういうことですね。ええ、だからこう私いつも考えるとね、あれはね、あの私の専門の形成外科と同じで、皮膚を取るときに移植する火傷の名称、皮膚を取りますよね、上手に皮膚を取るとまた同じとこから2回も3回も取れるんです。2回とか皮膚を深く取っちゃったら、真皮を深く傷つけちゃったら取れないです、傷が拘縮しちゃって傷が目立つ、本当に木も同じだと。で傷つけちゃったらそこに一つのこのしこりができます、ゴムの木。だから考えてみると形成外科の皮膚取りと同じ、なんか似てるなって。
人間の皮膚も、
そういうふうに傷つける
、皮も一緒なんだ、
なんか、似てるなと思ってね、
じゃ上手に上の部分を切ればまた上手にまた再生してできるってことなんだ。
なんか初めてこういう話してみた感じですね
なんかお聞きしたらね、あれなんかこうその木を切る試験があるって聞いたんですけど、
あります、あります、はい、本当にその上手に切る切れないか、だから普通、あのいくら上手でも緊張しちゃうんですよね、ちゃんとだ、監査の方が行ってあるするとみんな緊張しちゃってね、手も増えて、本当にちょっとでも深くしちゃったら気づきますからね。であんまり浅いと今度出る量が少ない、
なるほど ね, ね
ある程度深さがあって、深すぎるところに傷つけちゃう。
あの高さもあるの？例えば木の1メーター。
だいたいね、下の低くて40センチまで。一番こう切りやすいところですよね。
やっぱり、やっぱ人間の高さ、ね。
切りやすい、ね。
そしたら行くときはさ、それこそまだ子供だったユージさんから
みんな
お姉ちゃんも女の子もみんなやったの。
みんな。みんな。
4、5歳とかでも切
ったの。みんな。で切った後にすぐにアンモニアを入れて。アンモニアを入れるっていうのはその取った液体が固まらないように。ああ。そういう。
それ何年ぐらいまで続けたんですか。
ルテラゴメインはね、帰ってまた2年くらいいたんじゃないですかね。
でそれは学校行きながら、
初めて行って、
あ、その時初めて
本当に正式に学校に行って、で1年、いや2年9歳10歳、1年は2年近くですね。
じゃあかなりなんていうのかな、本来だったらもう3年生4年生にならなきゃいけないのを1年生ぐらいから遅れて入ったって感じ。
だからそれからベルテラを出て今度サンタリンという町、サンタリン、もっと大きな町に出て、そこで私はね、小学校1年生と2年生、朝1年生、午後2年生、で、次の年は2年、4年、
ああ、じゃ飛び級でボンボンボンボン。
だから一緒に私と姉と弟と、みんな同じクラスね。
へえ、嫌じゃなかったですか、兄弟。
だから入ってね、学校に行って、サンタに行った時、私が一番その、年取ってるんです、みんな子供。幼稚園見た感じだね。で、あの一番お世話になった先生っていうのがね、あのエレナ・アオブケヒ・ビゼハって黒人の先生、全く黒人。エレナ・アオブケヒ・ビゼハって。で、下の後サン・ルイスという学校だったんです。サンタリン。で、その先生が、いや、あの年がいってるけど、本当に頑張ったら、2年で小学校取れる。だから勉強しなさいって言われて、小学校だから2年ちょっとで取ったんですね。
ああ、じゃあもういいですよ。でその時は午前午後も学校行ったから、ちょっとお母さんお父さんの生活も豊かになってっていうか、そんなにみんなで働かなく
て。いや、帰ってやっぱり手伝って。でその時はもううちはレストランやったんです。
え、あ、じゃあ午後意味2年間戻ってやった後にはサンタレに出た時はレストランを始めた。
レストラン。
何のレストランですか。
全く別のレストランです。
ブラジル食。
ブラジル食。
ブラジル食。ちょっと日本食とか全くブラジル食。
へえ、それはお母さんが始めたっていうか。
お母さんお父さん。
お父さんが、もうそのゴムじゃ大変だからってこと
ね。あとそのレストランの他に、サンタリンのアマゾン川の向かい側にまた一つの農作物作って、トマトとかの野菜類作ったんです。一緒に。
ああ、そ
う。レストランと他に。
でしょ。そしたらそれは川を挟んで向こうでしょ。
もちろんそうです。
船でどんぶらこどんぶらこ前に行って、トマトとか作ってまた戻ってくるの。
そういうことですね。
それは誰が行くの？
そのお父さんが行って。
毎日行って帰ってくるんですか？
毎日っていうよりそうじゃなくてね、やっぱり3日4日と1週間とか、そういうことね。
じゃあそれ対岸まで行くのはそんな遠くなかったんですか？時間かかんなかった？
船でね、2時間ちょっと、2時間ちょっとでしたね。
そんな隠れてわざわざ対岸まで、どうして？
4.5 馬力の小さなモーターをつけた。
自分でじゃあ船で
そうです、
なんでわざわざ対岸まで行ったんですか。
あの一つはね、あのアマゾン地域でこのワールズやって水が浸かる土地、それはねかなりいい土地なんですよね。
ああ、肥沃なわけですね。
もちろん、だからそこを期待して、そこに植えたらそのものができるんじゃないって。
なるほど、
そういう考えで。というのはなんでそういう考えがあったというのは、ジュータ栽培で、ジュータ移民はそういう土地を使ってジュータ栽培やってるわけです。
そうですね。
だから水使ってその豊富な、全く肥料と同じものが出ますからね、ウムスから全部そういうのがたくさんあります、その肥料の代わりになるからいいんじゃないかと言って、だから玉ねぎとかね、キャベツとかそういうのを作りました。
びっくりするました、
キャベツなんていうのは、あと玉ねぎなんて普通できないのは全くそのバルセでは。
あ、
そういう、
そうかそうか。
水に浸からない時期に、
そういうことです。はいはい、そうですね。
でもで雨季になって水に浸かったらその農業はちょっとお休みして、
そういうことです。
レストランの、
まあそういう、まあだからワルズでも水を浸かない場所がありますからね、あんまり。
ああ、そうなんですね。
そういうね。
そうかそうか。でまあそれでじゃあ、みんな学校は遅れながら、遅ればせながら
も、で私もだから小学校は普通は 5年まであって、だけど4年から中学に入る可能性になったんですよ、時代試験受けると。
ああ、 飛び級があったわけですね。
なんか飛び級やって4年からこの中学に入るっていう試験を受けたんですよね、
うん、
ただ受けた時にはそのやっぱりお父さんお母さん手伝わないけど長男であるし、うんね、ちょうど12歳でしたもんね、
うん、
でこれはもっと、ま、払えないしね、それと資金がないしね、大変ですよね。でその時にちょうど考えてやったのはブラジル の, その文部科学省の試験を受けて、
うん、
それを受けると、
うん、
70点から75点以上だったらその国の援助でただで勉強、奨学金を受けられる。それを受けてたまたま文学を通って、
うん、
でドアマンドっていう全くアメリカ人の牧師が経営している、もともとはドイツ人が経営して、その次アメリカ人が経営している学校、それはプライベート学校で、かなりそのサンタニ地域で有名な、
へ
サンタニ近辺の町、アレンケール、うん、オービドゥス、ムンチャレゲ、プラインヤ、オメリン、全部その近辺の方たちがそこの学校に行ったわけです。かなり優秀な学校、そこに入られて、
うん、
そこはだから小学校1年から高校3年まで全部小学資金で、
その地元で有名な私立プライベートの学校なんだけども、
全く男性だけの学校、
男性だけなんだ、
はい、かなり厳しい、
寄宿みたい、寄宿舎みたいに
してありました。
で生田さんは通ったんです
か？通ったんです。
通ったんです。でそうしたらば要するに成績優秀だからブラジル政府がお金を出してくれたと。
もちろんそうです、ね、
で他の人たちはお金がある金持ちの人は自分で払っていく。
そうです、はい、
でもあれですよね、その移住地とかベルテーラおられた時は、まあ、お父さんお母さんだとか周りの人ってほとんど日本語の生活ですよね。結構ブラジル語もその頃から話してますか？
いや、あの日本語って家庭の中だったですね、うん、やっぱり少ない家族で、
あ
日本人が少ない、まあ、アレンケールでは3家族一緒に入ったんですよ、
うん、
ちょっと岡田っていう形で、千葉、
うん、
その家族一緒にベルテーラ移民からね、
うんうん、
3家族で、またその岡田千葉さんもまたあのサンタリに戻って一緒またなったんですけどね、うん
う
ん、だから当時だからアランケロではその2軒3家族、うん、まあサンタリではほとんど私の子供の子になったら全くポルトガルも、うん、でもう一つはそのやっぱりそのあのポルトゲースで負けないっていうので、
うん、
やっぱり学生運動とか、
うん、
教会を通じてそういう、ねうん、あれとか、あのあと牧師がやってるその手伝いとか、
うん、
ラジオアナウンスの手伝いとかそのミーサーのあれとかそういうことをね、高校までやりましたね。高校1年から3年まででしたかね。そういう
ラジオのアナウンス
アナウンスっていうよりそのミーサーのトランスミッションを今何が牧師やってるかと説明を、
なるほど、
うん、でそれはかなり勉強になったと思う。そのアクセントです、全く純ブラジル人のアクセント、まあ、日系って言うと名前があるんですよね、プロテレスの、
うん、
イントネーションとか発音に、
うんうん、
それをなくすのには、それをだと学生運動
で、学生運動みたいなのがちょうどあった時期に学生だったんですか？
もちろん、
うん、それはだあのちょうど、軍事政権の頃ですか？
そうですね、だから高校出て、
うん、
あのまあ、ベレンに行ってその医学を受けるということで、
うん、
ベレンに出た時に、
うん、
当時ね最初に出た時お世話になったのは辻小太郎さんです
よ。ああの辻中東の、アマゾン戦後の
移住、あと移住者のオーナーで受け入れた方ね、
うんうん、
その人のお家で初めて行った時に行って、
うん、
で試験を受けた時にね、その牧師がちょうど一緒に行って、
うん、
で私たちの学校からはね、私ともう一人2人だけですよ、
うん、
医学の試験を受けたのは。
あ優秀だったんだ。
いや受けて、
うん、
だけど普通はみんなその1年休んで、
うん、
全くその大学入学試験を勉強するためにみんなやるんですけど、
はいはい、
たまたまやらなくて、
うん、
受かったからよかったと。
すごいですね。
牧師が行って、
うん、
自信あるからやりなさいって言われてやって、まあ、たまたま受かったんですけどね。
すごい。
でだから68年、
でじゃあ
大学1年生
ベレンで、
1年生国立大学。そうです。
ちなみにお姉さんとか弟さんとか皆さんはどんな感じの道に進まれたんですか？
うん、弟は中学終わって、
うん、
妹も中学ですね、
うん、
姉は、まあ、の中学、弟と妹高校まで行って、
うん、
大学行かなかったんですね、
うん、
なんか私だけが、まあ、
優秀に、
いや優秀って私だけがその勉強ただ一番やっぱりあの心配したのは長男であってね、学校に行くってのは、
うん、
ただなんで行けたってのは私の長女の義理の兄がやっぱり一緒に その家族と来てくれて。
ああ、じゃあもう一番上のお姉さんは結婚してたの、ね、
結婚して。うん、アレンケル、その岡田さんということ結婚して、うん、でサンタリン入って。
こっちでブラジルで結婚した
んですね。もちろんそうです。だから、その方がもう長男、うちの、そのね、本当に、長男式を継いだみたいな形で。
なるほど。
う
ん、
それが一つのきっかけで、いや大学に行けるかどうかってね。うん、じゃなかったら学校に行けないですよ、やっぱりね。
で、親御さんは、うん、とずっとどこにいたんですか、サンタレに残った感じ。
そう、岡田もそうです、岡田さん。一緒。だからずっと一緒。うん、ずっとです、一緒。姉と、あの、銀のお兄さんとずっと一緒。
ずっとサンタレの方。
ずっと一緒。
今は、失礼ですか。
まだサンタレです。姉と。
うん、まだ、ね。お父様とお母様はもう
亡くなりました、
ね、亡くなられて、サンタレンでじゃあ亡くなられて、
いや私ベレンで、
あ
最後私
で、ええええ、そうです ね。でじゃあ生田さんは当然その大学がベレンの方に決まったから、大学の時から一人で今度ベレンの方に
住
んだんです、ええ、サンタレンとベレンってね、ちょっと初めて聞いてる人は私も分かんないけど、何キロぐらい離れてるんですか。
800キロくらいじゃないですかね。
800キロ、ええ、じゃあ行くって言ったら飛行機で
1時間ちょっとですね。
ね、ええ、でじゃあもう大学からずっと今度はお医者さんになるのにベレンでお一人で頑張ったって感じ。そうです
ね、だからベレンに来て、うん、一番あのやっぱりどうしてそのね、うん、まあうちが大変なのに、ね、自分だけが勝ってる、うん、だからあの学生寮に入って、うん、そういう時代はお父さん義理の兄さんとか手伝っていただいて最初の年は、うん、それからはね、うん、学校の先生山学教えてたんです、うん、でもそれ収入につながりますからね。
え、学校の先生を
こちらのブラジルの学校の、うん、中学高校の正式な学校の先生、
何を教えたんですか。
バイオロジー、ね、
あー、とか
生物とかね、ケミカとか、だから化学とか化学、物理、そういう、そういう、
じゃあ大学生ながら中学生とか小学生とか高校生に教えたんですか。
5年間、
ね、あ、でアルバイトしながら、
その他あの当時あのアマゾニア英語協会の、
はいはい、
まあ、最初は一つのお医者さんが3名いて、小さな診療所から、
うん、
最初小さな病院が始まって、
うん、
そこであの検査部門のラボラトリーを、
はいはいはい、
池田先生と4年間一緒にあれして、それがやっぱり収入につながって、あとは当直を大学1年生は6年までやってます。だから学校を言う、あの夜学を教えて帰ってきて、うん、病院で看護師さんの仕事かなんかそういうのを覚えるために、うん、夜はだから、まあ、学生とのつながりですから、病院はね、それだから5年近くやって
た、ね、苦労してるんですね。
まあ、苦労って楽しいあれだったと思いますね。やっぱ一つの勉強につながったと思うんですよね。だから68年から1973年までは学生寮でアマゾン病院に1年生から6年までですか。だからその時のやっぱり年配の先生いろいろと指導していただいてね。で私が知らなかったのは巡回診療という方も、うん、ありまして、
ね、
で50年代はね、うんうん、日本から来られた派遣医っていう、うん、派遣医の先生で、うん、細江先生とかね、
細江静雄先生、
うん、あと津友近田先生、うん、と神田先生、そういう方は巡回診療で、うん、で当時ねうちのお父さんなんかマラニアかかってすごくお世話になった時あるし、弟もそうだし、
マラニアかかったんですか。
お父さんがかかってます。
どうなっちゃうんですか、やっぱマラニア。
すごい熱でね、震え、熱、うん、もう
生田さんはかかなかった。
かかなかったですね。うちでお父さんだけ、弟と
弟さん。でも皆さん死ぬことはなく
なかったですね、無事に。そうですね、
うん、
あ、そういうのあれが、まあ自分の、あ、子供の子の周りには本当にね、その巡回、うん、
巡
回診療の先生方ってすごい幼かったと思うんですよ、うん、
それ何歳頃ですか、生田さんが見てたのは。
私がずっとだから8歳12歳、で高校時代15、16歳、
そういうの見てるから。
そうですね。でうちの母がやっぱり看護師さんの資格持ってて、青山病院とかなんかの学校の先生の他に看護師さんの資格、でうちのお父さんが、うん、あの医療兵の資格持ってたから、うん、子供の頃はだから注射とか、うん、治療とかそういうことを ね、
られたんですね、
やってたんです、うん、です。なんでその医者になったと、そういうのがつながったと思う。見ててね、うん、これちょっと危ないことやってんじゃないか、全然免許証がブラジルでないのにね、うん、こういうことやったりね、うん、注射やったり治療したりね、うん、なんか 本当になんか打たれたよね、なんか見すがった場合が大変だった、うん、あとはそのうちのお父さんはね、報道官に8年くらいずっと日本の東京の報道官
で、あの柔道、
柔道、うんうん、だからその骨継ぎとかなんかは
あ
のやっぱやってる、だからね、あの、うん、その全くその移住者で入った方の子供の折れた時なんかやっぱりね、ギブス巻いたりそういうことやってましたね、そのやってましたね、
まあ、でもどうしてお父さんとお母さんそれだけお医者さんだにね、行動館で八段持ってたり看護師さん
で8年やって
たりしてたのに移民してきたんだろう、
やっぱりそのやってる会社とかなんかが自分も思ったようになんかやっぱりそういう
山形の肥料会社か、
大きな会社の下請け会社やったんですよ、そこでね、うんうん、販売する、うん、それがうまくいかなかったんじゃないですか、なんかね、それ、うん、
まあ、で中国に行ってたわけですよね、
そうだからあの中国でね、ガソリンあの、はい、なんだゼロ線とかなんかの、
あ、
ね、
燃料の、はい、そういうスタンダードの一つの、はい、あのね、カピタンって言ったらキャピタンって言ったら今なんですけど、
首相
じゃないけど、ね、
当時はどの辺のくらいかわかんないね、少尉なのか大尉なのか中尉なのか、少尉ぐらいかな、
そういう責任者だったと思うんです、
あ、じゃあ結構優秀なあれだったわけですよね、うんうんうん、お父様は失礼ですけど何年ぐらいに亡くなられた、何年前ぐらいに亡くなられたんですか、
亡くなって4年前ですかね、
でもつい最近まで90歳ぐらいまで、
うん、18歳でしたね、八十歳です、
貴重なお話を聞き上げるんじゃない
です
ね、
うんうん、お父さんはもうそれこそもう現地ではなんか、ね、これもちょっと私の上司に来て二天皇と言われてたと、
なんで二天皇なんですか、
そうじゃないです、うるさい強さいなんですけど、やっぱり貴重面で全く発言を何でもこう、
だから曲げない、
うん、ほとんどねそういうわけですね、やっぱり軍人というのはそうじゃないですか、ほとんどねまっすぐ真面目、まっすぐ進む、ね、白黒はっきりしてる、
うん、怖かったですか、お父さんの、
いや全然
怖くなかった、
全然、というのはあの私は湖水あれって言ったらおかしいんですけど、ただその、うん、あのパッと見られてこう見つけられたら、いやこれは正しいことやって好きなことすぐその表情で分かるってことですかね、そういうの私すぐ気づいてましたからね、だからうちのお父さんは子供を叩くってこと全くなかったです、
へ、
全く全く、お母さんも全く言わないですね、
じゃあ
荒っぽいけどそう言われたのは全然そういうのはないですね、
荒っぽいけど暴力感が
ないですね、そうなんだ、
明治の人って感じですかね明治かな、最初だったかもしれない、
やっぱりそのブラジルにね、うん、そういう子供連れて移住すると変わってる人ですよ、彼もじゃできないですそうでしょう、度胸がなかったら来れないです、本当に
本当に、それでしかもなんでつかこう聞きたアマゾンを選んだのはどうしてだろう、
で、
うん、
あの技術をね、うん、あの工場となんかでその肥料会社の他にすごい技術持ってたんで、お父さんは、
うん、どんな技術、
あのね、小さなこの、はい、かなり硬い今はねこのボルトまで作るそういう技術とかね、いろんなのその的な技術会社に勤めて、
鉄をなんか細くするとか、
細く硬いものとか穴開けるとか、いろいろなそういう、ね、作り方とかそういうのもあるんだけど、
うん、
頑固だったか、私はブラジルには百姓に来たから、うん、そういうのは何もやらないって、何回もそういうチャンスあったんです、なんでお父さん肥料の詳しいし、うん、なんで肥料会社こちらにもあれしないんですか、そういうアピールしたらどうですか、自分の知ってる、
うん、
そうじゃないって
楽してお金儲けたらいいんじゃないかっていう、
やっぱり帰ったく山を切ってで原子に入ってそういうだから全然
で
した。
でもある意味開拓に情熱を燃やしてたんだね。
そうですね。
そういう世代の人いっぱいいます、だからアマゾンだったのか。なるほどね。お母様苦労したのかもしれない。お母さんの方が長生きされたんですか。
いやお母さん前です。
の方が
先に。先。そうだけどお母さんは、ね、日本で本当に体が弱くて、やっぱり関節リウマチズムが子供の若い時からあって、
ね、
うん、でまあ。普通に生活したんですけど、やっぱり本当に体が弱いという感じですかね。
あ、そう、う
ん、だからブラジルに来て帰って本当に元気になった、それが一つの理由になると思うんですよ、暖かいところとか ね寒いところで
痛いもんね、
手足のこわばり、そういうのが あったしね、だから本当にブラジルに来たら別の人のように変わって元気になっちゃってね、だから私の子供の頃覚えてる記録はね、長女が私を面倒見て、
うん、
次女が、うん、 あの2番目の私の下で三女が一番末っ子、こう分かれたんです、分担されて、だから一番つながりと私と長女が一番つながり、そういう一人一人が責任分担とやってね、そういう生活ですよね。
兄弟が多いと確かにそうですよ ね、 ね、なんか、うん、仲がいい兄弟、ね、
だ相談するときも長女に相談して母代わりみたいな感じでね、そういう
一曲ぞろぞろずっとあれですから、お茶でも飲みながら曲なんか聴きましょうかね。
はい、
じゃあ、青木かなさんのありがとうが私に今日って、これ100周年に向けて作った歌なんですけど聴いてください。
ブラジルさんのイメマツタケッチからでよかもんさ、朝はごっといおきもんさ、肌もキンゴキンゴなるもんさ、まこちなちゅはなきのこ、まこちなちゅはなひめまったけ。
その後の続きをぜひまた聞きたいんですけども、 大学、そうしたらまあ苦学生って言っちゃ変ですけども、まあ、仕事しながら無事に、まあ、卒業されたと思うんですけども、その頃の思い出とかエピソードで何かありますか。細江秀三先生とかの話もすごい興味もありますし、あとその今の日白援護協会ベレンの方もすごい本当に小さかった頃から関わってるわけですよね。
でだから大学1年生から大学6年生まで、
はい、
大学生時代は本当にそのアマゾン地域の巡回集全部に参加しました。
へえ。
だからほとんどそのアマゾン地域で当時の巡回集には援護協会が全部参加しています。
どんな感じでした当時 の、 そ、 の
そうですね、68年からですから、うん、68年からずっとですからね。当時はやっぱりその移住者でも、うん、まあ、その遠隔地に入って本当にね、
うん、
あのランプ生活やったところっていうのは、うん、一つやっぱりなかなかその気候になれってのは移住者が、うん、食べ物になりきれない、気候になりきれない、言葉はできない、
うんうん、
ね、あと農産物作っても、うん、それをその道がない、何がない、交通便がすごく不便、
うん、
で当時見たのはね、60年代70年代じゃまだ、うん、あのポツポツこの循環所に行ったら日系で結核にかかったのが多いです。バリと結婚、割とポツポツとありましたね。というのはやっぱりその熱帯領土をやって、
うん、
全くそのお肉は食べません、
うん、
味噌汁漬物で、
うん、
帰ったけし山に入って物を作るっていうのは全然もう体力
がつかない、
ね、そういう時代だったんですね。だから本当にこちらの食べ物に慣れきなかった、ね、もう全然体を持たないという感じでしたね。
やっぱり肉食べなかったのかな、その
ほとんど少なかったですね。やっぱり習慣というのはやっぱり肉食べるとかね、豆とかこちらのフェイジョワだって豆料理とかそういう、うん、タンパク質とかのそういうのはあのやっぱり慣れきなかったら食べられないしね。
そうです
ね。
自殺する人とかはいました。
まああまり多くなかったけどやっぱりね、そういうケースもあったですね、
うん、結核で当然お医者さんとか病院もないようなところに入ってるわけですよね、そしてもうみんな小さな子供から大人まで見てもらう感じ。
そうですね。だけどあの今だってきて巡回診療でほとんどやっぱり病気って見られたのは熱帯病っていうのはこうポツポツ、
うん、
特殊な症例ってありましたけど、うん、だけどやっぱり皮膚病ですね、一つは熱帯の皮膚病、カビ類とかね、
うん、
あとはその消化器の下痢、
うん、
アメーバ赤痢とかね、
う
ん、あと全くそのあのシゲラとかクレビゼラツの、うん、バクテリアで原因しているパラチップとかの下痢、そういうのとかね、下痢ですね、パラチップスとかそういう下痢とかね、
はいはい、
そういうの、あとはやっぱりマラリアがまだ
まだ
まだ、まだ未だにそのアマゾン地域で場所によってマラリア菌があってマラリアかかりますからね、まだまだ未だに、
今はもういい薬があるからマラリアで死ぬってことはない。
やっぱり手遅れたらまだ亡くなるかケースがあります。分かんなくてね、まだまだあります、
ね、で大体じゃあそういうのはもう巡回診療の時薬持って歩いて、
そうですね、
手術とかそういうことは
できなかったですね、うん、
じゃあ例えば本当に医学そこにお医者なんていうのが病院があって手術したら助かったのにみたいなことも何度か、
ただその行って、うん、派遣した場合にやっぱり町に出てきてもらうっていう一つのね、
は
い、
うん、
最初アテンドして、
うんうん、
あと一番大事なことはその医学知識を皆さんに与えるってことです。
あ、
予防衛生の話とかって、うん、そういうね、講義とか今やってもまだにまだやってますけどそういう話はね、皆さんに知っていただく、
うん、
それが一番大事というのはその毎年行って、
うん、
毎年見て毎年虫にかかってるんです、
うん、
何かって十二指腸虫、海虫、
行
虫とか便虫とか、
うん、
毎年、うん、で何でかかってるかって、
うん、
一つは水、
うん、
裸足で歩く、
うん、
でそういういろんな、ね、習慣、それ治さなかったお前、ただ新しい薬っていうのは年に1回飲んだらその虫が全部虫下しになるし、
うん、
副作用がない、
うん、
あとはそういう予防衛生の知識を持ってたらかからないんですね。だからそういう指導すると簡単に解決できる問題ですよね、
はいはいはい、
だから時間単位ちょっとその審査でも時間をちょっとその5分10分でそう説明して分かってくるんですよね。やっぱりそういう説明じゃなかったらその全く夜皆さんに集まっていただいて予防衛生のこうそういう話をするってことがやっぱり循環診療よね。
なるほどね、
うん、何かチームでやっぱり行くわけですか。
そうですね、チームで行くっていうのは大体先生 2,3 人、ただその 内科の先生に行ってもいただいたり、産婦人科の先生に行ったり、ただ子宮がんの予防とか、マンマルがんの予防とか、眼科の先生に行ってもらったり、耳鼻咽喉科とか、小児科とか、そういう各専門、こう、のね、だけどなかなかそれ難しくなってきましたけど、やっぱり自分が感情を持ってるとなんか出れないしね、今だけどチームワークで大体 2,3 人の先生が一緒に行っていただいて、あと検査部門の先生が2人とか、あとパラメディカルの看護さん、循環、そういうのがやっぱりなんか8人から10人で、
いや年に1回今も行
って、そうですね、
ただ車で行けないとこなんかも、
ね、船でですね、やっぱり8時間10時間ね。
じゃあ1回巡回診療行くって言ったらどのぐらいの期間、あ、そっか、あっち方面に今回
行
って、
そうです、
次は西方面に、
まあ、一番長いのは今サンタレモンタレの巡回診療で川を渡って8時間船で行ったりすると大体5日間、
今奥地にいる日本人日系人の人口というのはやっぱり減ってはいるんですか。
だんだん減ってますね。
だんだんみんな町に出たり、
そういうことですね、はい、
生田さんは当然今ご結婚もされていると思うんですけども、何歳ぐらいで結婚されたんですか。
そうですね、まあ、私結婚して今年で33年、だから1975年、だから73年に卒業して、75年にたまたまうち の, その援護協会の事務局長で山内さんという方、
はい、
いろいろとあれしていただいて、で日本の文部省、国留学というあれを推薦してテストだと受かって、それで日本研修って75年、でその時に結婚してます。75年に、
それはじゃあ結婚した相手の方は、日系ではない
ですか。全く日系じゃないですね、ブラジル人で、まあ、ベレインで生まれて、おじいさんが、おじいさんがポルトガル系ですか。
どうやって知り合ったんですか。
大学ですね。
で奥様もお医者さん、
小児科です。
じゃあ、要するに国費留学、日本の国費留学でどちら、慶応大学ですか。
最初はね、名古屋大学。
名古屋大学。
ただ日本語はかなりマスターしてるから、
大
阪外大に入ったんですけど、いや紹介されて、本当は阪大に。
あ、大阪阪大。
阪大に行きなさいって言って、はい、で阪大に6ヶ月くらいですか。
はいはいはい。
その後名古屋大学1年6ヶ月。
それは何を勉強されたんです
か。最初はね、それをまた間違って。
うん、
形成をやるというのが整形になっちゃったんです。
分かりやすく説明してもらうと、形成は、
体を整える形成、
はい、
だから変身率、口蓋率、胸部画面外傷、熱傷、あとその眼的手術のマンマの手術のリカーブの手術というのは形成外科、整形というのは骨、手足の、骨折、それが整形、手足とかそういうね、顔から上 の, 骨折とか形成をやるんですけど、あと手足とかね、上手、それは全部整形外科で、整形外科で行ってびっくりしたんですよ、で名古屋大学行って、で国立大学でね、75年代は講座でその日本で形成外科って講座なかったんですね。でまあ外科の中の、の中で形成やってるとことかね、で困っちゃって、じゃあ形成につながるのは何をつながるというのは、その長田区のちょうど中川教授が、病院長であって、でその方でお世話になって、うちの家内もお世話になって、家内は小児科に紹介された。
奥様も一緒に
小児科、で私はその整形だけど、まあ、整形というのはその明大で長田区ないから、名古屋部員というところで手の外科に週に2回紹介されて、あと済生会という病院、と中央病院ですか、
はいはい、
名古屋中央病院で一番熱傷が多いところに紹介されて、だから手の外科と熱傷のとこ、
熱傷というのは
やけど、で中区病院の熱傷に週に2回と、手の外科の、名古屋部院に2回、4回、あとはもう本部で
面会、そこでじゃあ、日本の病院の現場を学
びながら、だから一般整形を勉強して、とりあえずで帰ってきたんですよ。
やっぱ日本の方が進んでたんですか、その当時は。
一般この医学とったら日本が進んでると思いますけど、特殊なやっぱりその専門によっては違うんですけどね、まあ、 レーベルといったら一般医学のレーベルと日本はやっぱりどこに行っても同じレーベルで日本はねほとんど、ね、で帰ってきまして玉城名帰ってきたんですが、その時に、ね、当時山内さんのお世話になった方とうちのお父さんとかなんかで富安水準地に、
はいはい、
第二富安水に新葉寺が国際教育事業団が経営している病院があって第二富安水病院でちょうどその時に先生がいなくて日系の先生が全くあそこはやっぱり日本語が必要であるし、で日系の先生を探してで帰ってきてね言われたのはでうちのお父さんに相談したんです。そういう、ね、1年2年なんかぜひやってほしいって先生がいなくて困ってるってことでね、で、まあ、お父さんその人は言うなんだ1年なんて簡単にあるだけ行ってこいって言われて、
行ったんですか。
行ったんです。だから全く山の中でまたランプ生活ですよね。第二植民地のジャイカの病院。
じゃあ奥様も一緒に帰
って一緒に、
でも止め合わせにしたらいいよね。日本で勉強してきたね、先生日本語喋るパイパイの先生がランプでもその頃29歳30歳ぐらいでしょ。何年ぐらい。
それが1年いて、で大体1年でねその病院を、まあ、全く病院で収入を上げないといけない、いろんなことがあったから薬を最初ベレマで毎月1回出て薬買ったり、あとワクチン、衛生局を通してしたり、あとその人事育成とかを考えて看護師さん1人、あと食堂もなんかあれしていただいて、で病院改善して、でラボラットの検査をできるように、まあ、自分そういう知識ありましたからね、と手術室、だから当時あそこではね私手寄せ会まであったんですよ。新宿にある
手寄せ会
ま
で、
おさん手寄せ会、ね、麻酔、で1年が今度ちょうど当時事業団の所長が小松さんです、1年で次に今度西村さんに所長が変わって、その時1年がもう1年ぜひ行ってほしい、困っちゃってね、まあ、またお父さんと相談したらもう1年何でもないんじゃないか、その時に今度約束向こうから、西田支部長が日本の支部長会議でこういうことがあって、そのジャイカの研修生じゃなくて文部省でいる方がこういうことでやってるから再研修と制度を作ってくれて、で2年終わってあれしたらまた再研修で日本に行かれるって、そので、再研修ですぐに行けなかったまたアマゾニア病院に帰ったんですよ。
メレンドです。
だから1977年から79年まで止めやすい、80年81年で81年にまた再研修で今度は慶応の形成、
あ今度は形成に行けた
んですか。2年全く2年間
再研修、日本にはそういった感じで4年間行ったわけですね。
いやまたその後行ってるんです。
さっき気迫ったんですけど、有事青年は7歳で日本出てきて27歳でその初めて病院のあれで日本行ったわけじゃないですか。その時日本のイメージっていうかどう思いました。
そうですね、あのまあ生活がやっぱり安定した生活ってね、あの文部省のあれでも安定した生活ね、あとそのすごく勉強になった、やっぱり日本の組織、また事業団のその大富安病院もそうなんですけど、日本に行ってね、やっぱり一つの大学の、まあ、日本の大学というのはそのモデルというのはやっぱり昔はドイツモデル、最近はもうずっともうアメリカ変わってます。最初のモデルというのはドイツ、だから中川教授なんてのはドイツ語で話してましたよね、カルテもドイツ語とかなん
て、ね、
ただそれで日本でこのいいとこと悪いとかあるんですよ、やっぱり大学の中でもね、教授選挙とかなんか教授選ぶとかなんかなったらかなり縄張りとかいうのがありますね、こっちで全く考えられないことですね、派閥とかなんかそういうね、あと先生教授が全部権限持ってて、ただ一番お世話になったのはやっぱり阪大でもそうです、明大でも慶応でも、教授に好かれるというのが一番そのプラスになったと。だから長野大学でうちのねかなりなくそのお世話になって、だから教授のお家まで呼ばれたりね、夕食なんかやっぱり心配されて
なるほどね、
初めてその外国から来た留学生という形で違う、その異国で政権ではね、外国から来られたってね、まあ、だから日本人ができて日本人の顔してるからね、また外国人なんて思われると、
なかったでしょうね、
そういうね、だからそれはプラス、ただ一番苦労したのは日本は書けないのにね、当時その お金を下ろすときにね、うん、まだ今カシカードなかったんです。全部郵便局、
はいはい、
郵便局だったら、うん、自分で書いて、うん、あれしなきゃ出せないから、うん、もうこんな面倒くさいことできないから、うん、家内やったんです。家内が外国人の顔してるでしょ、まあ、うん、ブラジルってフランス人の顔みたいなちょっと形してるからね、白い、うん、白いでしょ、ちょっとこの、うん、全部書いてくれてすぐ並ばなくてね。そういう、あとはそのレイジファースト、うちの教授までね、レイジファーストやってくれます、外国人になるんです。そういうところはね、やっぱり変わってるのは70年代ですよ。
まだまだ珍しい頃だった
りするね。ちょうど75年代にやっぱり局とこの関係してますね。あの時に日本でレコード大賞のしからめの香りとかね、75、6年ですね。そうですね、ちょうど出た時に、
そうですね、よく
布施明のしからめの香りとか、そうですね、
日本いいな、このまま日本住みたいなとか思いました。
なかったですね、その時はね。で、2回目に今度慶応に行った時には、そのあとはプロフェッサーが藤野教授というのはアメリカで経験している教授であって、ね、アメリカに長い生活、
うん、
だから全くその時の金がお世話になって、その時うちの子供がいましたから、4歳で
一緒に、
一緒に、
うん、
で、あのやっぱり心配してくれて、アメリカクラブにカードいただいて、うん、国村連れてきなさいって日曜日なんかあったね、そのホームシック名前って、ね、プロフェッサーのそういう言われをしてくれてね。
へ、それはどこに行けるの、アメリカ、
アメリカンクラブってのはね、
うん、
あの六本木の近かったんですかね。
あ、じゃあ大使館ですね、アメリカ。
アメリカのクラブ、クラブです。
クラブなんだ。
プールとアメリカ人がそういうクラブですよ。
クラブで遊ぶわけ。
そういうクラブ、ね。日曜日とかなんかね、プールがアメリカのクラブ。
お子さんは男の子ですか、女の子？
男です。
へえ。でも日曜日とかホームシックにならないようにそこで。
はい、あと行ったりやっぱりデパートに行ったりね、あちこちこ行ったりね、まあ、そういう。だから幼稚園でね、
うん、
で住んだのがね、やっぱり授業団の職員から。そもそもお世話になって、
うん、
あのなんだ、高尾山に住んだんですよ。
あ、でも遠いじゃないですか、高尾山だったら。
1時間
ぐらいかかる。
1時間、20分まで、慶応の篠町の便まで。
そうですね。
ただ、東海線で新宿までだいたい55分くらいです、うん。それから乗り換えて、
で
篠町に行くのは1時間ちょっとかかりました、ね。だから朝5時に出ました。
あ、そうですね、で
朝5時はバスがない。
う
ん、山から降りてくる、高尾山、
ね、
歩いて、
うんうん、
だから、まあ、25分から降りて、で最初の、
うん、
乗るとだいたい7時前に、やっぱりオペとかなんか入るのには、
うん、結構大変じゃないですか、うん、
だから朝が5時ちょっとに起きて帰るのが夜の10時です。
おー、すごい働いたじゃないですか。
勉強、
勉強、ね、うん、
本当にそれは基本的な形成外科、うん、だから微小外科とかね、
うん、
この小さい、あの1ミリ、2ミリの動脈に8針か6針糸をかけて縫うとかね、1ミリとか2ミリ、そういうね、そういう訓練ですか、ラット使ってね。でその筋皮弁、筋皮弁というのはその筋肉と皮膚を使って、
うん、
動脈静脈、生きたものを別のところに移植する、うん、
へ、
それするのにやっぱり動脈と静脈をつながないと物が死んじゃう、
うん、
生きたままやるってね、そういう有利移植とかって言うとね、有利移植こう切って結核動脈、
うん、
口外のこちらのドアチスムドスって、そのマスクルと筋肉と皮膚を一緒に持ってきて、
うん、
例えばガンテキサートの形成やろ
う
にはその動脈順をつないで、その生きたものを持ってきて新しいものを作ると、そういう手術とかなんかって、そういうのはやっぱり微小外科、例えば指の切断の再生着でやっぱり微小外科です。
うん、
動脈上がつながなかったら指が抜けちゃいます、
うんうんうん
ね、そういう技術ですね。
結構こっちに来てそういうのがなんていうのか、
まあ、熱傷のケースとは私はかなりやってますけどね。
あ、
逆に
ね、
熱傷、うん、大きな熱傷、7500ボルトとか1万3000ボルトかかった方、本当のすごい真っ黒になって抜くって、そういうケースとかもやっぱり、
どうするの、真っ黒になっちゃって、
やっぱりそれはその悪いとこを切り取って、
うん、ね、怖くないですか、そういうのは全然。
怖いというよりやっぱり限られてもできることできないことってはっきり明確できてますからね。ただ微小外科というのはかなり医学がそれで済んだと思うんです。
あ、そう、
で日本はその微小外科に対してはすごく、ね、まあ、名医がすごい有名な、世界的有名な先生が、ね、藤野教授なんて私の教授はすごく世界的に 有名なね、そういう微小血管であるね、あとは頭部顔面外傷の手術とか、頭の奇形の、10時間12時間の手術とか、そういうあれを学んできましたね。あと変身率、抗外率、傷跡の形成、外傷、熱傷、ね、奇形というのは、形成外科というのは頭の先から足の先までの色と扱いますからね、そういう知識というんですかね、こっちにしてかなりパーソナリーだったそういう勉強ですね。 それが81年か82年
やって、
また再研修で87年に
今度はどこに、
また慶応、慶応と、あとそのレーザー光線メスの勉強に行ってるんですよ。
それは87年
に、国際教育授業の援助でうちの病院にたまたまそのレーザー光線メスをいただいたんです、その使いそれを使って使い方とかなったりね、慶応、あとは長崎の方に行って、九州まで行って、長崎のその組み立て現場機械もね、それまで覚えないとなんか故障しちゃったら全然しくなかった、そういうね、ノウハウ、あと佐賀大学でその子宮鼻がんの手術とか、早期発見、子宮がんのその適切の使い方、レーザー光線、そういう先生がかなり有名な先生の言い方、そういうあらゆる部門でそのレーザー光線を使えるような知識というのは一応ね、
そのレーザーのメスというのはもう当たり前というか、
そうですね、87年代はすごくもう少なかったですね、ブラジルでも、まだまだまだまだ日本赤外線という会社がメーカー出している機械とかね、ただそういうそのレーザー光線というのは81年度に慶応行った時には、講師である、大城先生というのが、そのレーザー専門 でかなり世界的に有名な先生で、だから皮膚のあざとか、入れ墨、そういうのをレーザー光線取るというその人、あとレーザーで命を治療するという仕組みで、で日本用レーザー研究室というと大城クリニックのというのを彼が持ってて、そこで週に2回私うちのその慶応の医局からの紹介で、大塩先生はその講師であったからそこに紹介されて、バイト、それずっと
勉強してみて、
そういう知識をだからね、だからそのあざとかなんかの他にやっぱり痛みに対してもペインクリニックも持ってました、レーザーを当てて、当時80年代ですよ
ね。その後はもう今は、研修とか行ってない、
87の後また90年に行って、
あ、90年にも行って、
入れ墨を取ってくれとかいう話も結
構、そうですねで最後は93年です、
93年
また慶応、再研修ということですね、
いっぱい行ってますね、
再研修という形で、そうですね、
やっぱ技術がどんどん進んでいく、
そういうことですね、
で結局もずっとじゃあそういうお医者さん道を行ってるわけですよね、
ただそのこちらに帰ってきて80年代に帰ってきた時にはね、日本で学んだその形成外科、整形外科、日本だけっていうのはやっぱりこちらでどういうことをやってるかっていうのを比べないと知識っていうのね、
あ、
だから私はリオにまた行って、リオの大学院と附属病院とかがありまして、そこでやっぱり研修を受けて、全くブラジルと日本での形成外科っていうのはどういうことですか、
違った、
いや何、日本で学んできたのプラスになる、こちらっていうのはそこではっきり明確になったのは、80年代でやっぱりブラジルではすごく優れたと思う形成外科で美容整形、
美容整形、こっちはね、
こちらその時代は日本ではね、日本でやってましたけど、ただ形成外科の先生っていうのは大学の先生とほとんど美容にあまり手をつけてなかったですね、逆に、だからプライベート診療所、東京、大阪、あちこちにありましたけど、全部それは形成外科、基本的に形成外科の先生がやるんじゃなくて、例えば二重まぶたのちょっと眼科の先生がやるとか、鼻のあれっていうのは耳鼻咽喉科の先生がやると、そういう時代でしたね、だけど最近は全部変わってます、やっぱり一般外科をやって、一般外科をやって形成をやって、博士を取って形成外科で美容整形ってやる先生が最近だけど、ブラジルは違ってて、8年代のほとんどの先生が美容整形やってました、だから美容整形では国際的にブラジルの形成外科の美容整形というのは世界で2番目と言われてるんです、
それは、数が腕がいい、
腕数
両方とも、
あと なんかかなり、なんかアメリカの次がブラジル。
ブラジルって聞きますね。
エステティックサージュとそうです。ですね、だからすごく有名な世界的にピッタンギー先生というのも日本でもどこでも知られてるね。
あ、
まあ、外国そういう有名な。
はい。あれですか、あの美容整形は生田先生はやられていない。
やってます。
やってるんですか。
もちろん。
多いですか。
形成外科をやる先生とほとんどそういう知識持ってます。美容整形。
あ、
全く。
はいはいはい。なるほどね。うん、ちょっと音楽そろそろ聴かせていただきましょうか。
時間も季節も超えてきたのよ。あの日異国の大地で道を見失っていた私、そっと包んでくれたけど、触れた指先のこのぬくもり、眼差しの奥のその優しさも、すべてわかっているのに、言葉だけが置き去りで、何も告げず背を向けた。昇る朝日にいつも訪ねてたの、あなたのことを、あの日の別れを一人悔やみながら、覚えたての言葉で伝えるのよ、もう恐れない消えろこの風、
もう
ということで、井上由美さんのアモールメオキ、アモーレミオを聞いてもらったんですけど、そうそう、あのお子様はさっき聞いてた男の子がお一人ってことなんですが、はいはい、今お子様のご職業は、
いや、やっぱり同じく医者で、はい、パラ国立ってパラシーズ、私自体が卒業して、はい、カンピーナスで研修受けてマスターコースやって、はい、今現在はだから、お父さんと一緒に、私と一緒に、
はい、
その形成学をやるかと思ったやつじゃなくて、家庭医学、プラムリドクトっていうのは最近ブラジルで盛んになってて、そのモデルがブラジルのモデルっていうのはキューバか、カナダのモデルやってるわけですよね。プラムリドクターっていうのはね、まあ、日本の昔 の、 その、あの今だにそれが戻ってきてます。イギリスとか、フランス、キューバ、カナダで、ブラジルはそういうモデルでプラムリドクトと成人病専門を2つやってます。
それは、要するにファミリードクター、家庭医学っていうのはどういう、なんていうの、あの実際に手術とかはしないお医者さん、
あのメツクダファミリアというその先生ね、ファミリーの先生っていうのは、あの科目として勉強する、大学でするのは卒業してから、その専門家としては、救急、
救急、
外来救急アテンド、
はい、
ね、産婦人科の知識、小児科の知識、内科の知識、そういうのを全部グローバルにしたのが、あのどこに行ってもその先生が一つ の、 あの、キープという形で引き受けて、その指導して、どんなところに行ってもその先生が大体あの地域住民の8割か9割は解決できるという考えで、ブラジルの接種強制、まあキューバもそうです、カナダもそうですけど、ね、
はいはいはい、
窓口になる、
はいはいはい、
ゲットキーパーというアメリカ人のゲットキーパーの先生というのは、そういうファミリードクターの知識を持っている。だから子供を見れる、産婦人科も見れる、内科も見れる、救急外来とかあってもできる、例えば相関室と相関できる、そういう知識を持っている先生、小さな、あの手術もできるという知識を持っているのが、
今息子さんはどちらでそれをやられて
る。今は、あの外成人病、
主に成人病、
成人病もやってます、2つの専門ね。
ベレンで、
今はだからやってるのはほとんど国立大学の先生、
じゃあ、直接患者さんを見るというよりはそれを教える立場
で、今あの国立大学では、あの6年生のインターンの指導を受けている。 あと私立県立大学病院では、レジデントの責任者、やっぱりそっちに。
じゃあ今
3つの大学の先生、
大学の先生
3つの大学
ですね。
あとアマゾニア病院では、成人病、
今ベレンにお住まいなんですか。
もちろん、はい、そうですね。
名前はなんか同じ名前って聞いたんですけど、
そうですね、ユージ、ただマガリウスというのは間に入って、
マガリウス、奥様の名字ですね、はい、
だからユージ・マガリウス・イクタですね。
誰がつけたんですか。
お母さんが。
そしたら奥様は、例えば、あ、そうか、ブラジルは旦那さんのことを何て呼ばれる、ベンとかそういうふうに呼ぶんですか。
私はユージって言われてるんじゃないかね。
ユージ、
で子供はやっぱり小さいからユージニュって言われてる。ジーニュ小さい、ユージニュ、ユージニュ。あとうちの、家内のお父さんなんかはユダンって言ってる。ユージニュ、ユダン、ユダン。
一応は本当は大きいわけ
で、ね、大きいですけど、ユダン、ユージニュ、ユダンなんて言ってる。
なるほどね。
息子さんかなり大きいんですか。も
いや、私はちょっと、
もう30歳、
30歳、
ね、面白い、すごいですね。ファミリー全員が、一家全員お医者さんってわけですね。
誰か風邪ひいたら
みんな今一緒にベレにお住まいなんです
か。そうですね、だからうちで今住んでるのは私と、家内と息子と、あと家内のお父さんが一緒に、ね、まあ、できてますから一緒に、4人生活。
でも前はそれこそ生田さんのお父様とお母様もお住まいにしてたんですね。
そう、
でもそうやって皆さんお医者さんをやりながらだったらすごい忙しい日々じゃないですか。
うちがだから4人、いや5人いますよ。だからうちの家内のお父さんと、
家内、奥様のお父様もお医者さんなの
じゃないです。
あ、じゃなくて、
彼と私と家内と息子、あともう一人いるんですよ、子供が、
あ、
5歳の子供。
それはどういう、あれですか。
それはワンちゃんなんです。
ブラジルだからボライコがいいのかと思った。ああ、はいはい。で、ベレンで結構楽しくやってらっしゃる。まあ、でもじゃあ家の中はポルトガル語ですか。
そうですね、ポルトガル。
ああ、 かそうか、うん、で日本語はじゃあ普段はそんなに話さない。
ほとんど話さないです日本語ね、
うん、そう、うん、お医者さん、あの日泊普段は、生田さんはじゃあ日泊援護協会の方の病院が主に行かれてる。
今はだから病院長が15年やってるんですかね、
う
ん、
あ、そうです。
あと理事、援護協会の理事やってるし、理事やってる、あとパラシュー病院協会 の、 あの理事やってます。
理事やってます、うん、病院長になっちゃったらその院長の仕事が忙しくてオペとかそんなにやらないんですか、手術とか。
いや私は火曜日から金曜日は朝7時から午後の2時まで毎日 2,3 ケースその麻酔かけて大きな手術やってます。
やってるんですか、ええ、それは日泊援護協会
の方で、アマチュア病院で、はい、
うん、今はその日泊援護協会の病院の方はドクターは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今130人ですよね。
すごいですね。それこそ一番初めに学生で行ったところ3人でしょ。
そ
う、
でその中で、まあ、35名が日系、
あ、そう、130のうち35人が日系、
日系の先生ですね。でほとんどの方がやっぱり日本に研修を受けて、研修再研修、まあ、日本政府の援助、それは文部省、あとは事業団の検証とかね、検疫留学生、
そう、ベッド数はいくつぐらい。
今75
ベッド数、ほぼ満杯。
そうですね、
うん、やっぱ日本人日系人の方が多いです
か。いや病院はねかなりこの名前が売れて、うん、地域住民、うん、ベルリンという町で売れて、うん、だから 85% が全くジュンバラ獣人、
まあ、人口的にも割合から言ったらそうです
ね。そうですね、
一応でも日系の人が何かって言ったらば優先的にとかそういうのはあるんですか。
まあ今だいたい日系のうちの会員数が1300家族、
はい、
だから1家族3人として4000人近くですか、
うん、
まあ、あれのオーナー、病院のオーナーです、会員制度ですからね。
ああなるほどね、うんうん、でもブラジル人でももちろん入っていますよね。
もちろん、
うんうん、増えてますかブラジル人の会員。
あのブラジル人は今医療サービス制度に入ってますけど、それがだいたいあのブラジル人日系人混ぜたときで7500人からが、
うん、
あのその保険制度に入ってます。
なるほどね、医療保険。
医療保険、
はいはい、あのなんていうかこっちでコンベニオっていうやつですね。
コンベニオ、そうです、
はいはいはい、なるほど。でまたね、あの本来だったら病院長だけでも忙しいのかな。
忙しいですね、本当にね。本当に忙しいですね。
あのその上に今度は文化協会という、いわゆる日本人会の方の、
ますます忙しいですね、本当に、ね、本当に。
でもだんだんだんだんそれにこう、
だけどやっぱり時間を自分でね作らなきゃいけないですよね、空いた時間というのはね、なんか上手にね、やっぱり人生というのは楽しく、どんな場合それが大事だと思いますよね。
まあ、やっぱり自分あれですかね、やっぱり日本人だっていう思いとブラジル人、ブラジルにお世話になってるかブラジルが好きだという思いと、
まあ、だからその日本人のいいとこね、やっぱりその日本の文化、まあ、しつけから始まってね、の文化、まあ、いろんなそういう全く真面目、勤勉、正直いうのあれがありますよ、日本人的にね。ね、それプラスまたブラジル人のいいところあります。ね、まあ、例えばその明るさ、ね、朗らか、ね、いろんなね、全く、だからそれをミックスしたところがいいところじゃないですか、やっぱり。ね、まあ、両方こうミックスしたところがね。
そうか。で来年、まあ、今年2008年はあのブラジルは移民100周年といって、まあ、サンパウロこの辺は騒いではいたんですけども、アマゾンという地域では来年が、移民80周年っていう
ピークですよ、来年がね、
うん、
ただ今年その、100周年もうちでやっぱり参加して、
うん、
でマスコミを通して、うん、まあ、地域住民、ブラジル政府から、うん、国、
うん、
市、
うん、
州からのいろんなあれがあって、やっぱりそれに基づいていろいろと催しがありましたよね、
うん、
ね、
どんな感じでしたか。
例えば市議会ではね、
うん、
まあ、うちが今年50周年、
はいはい、
それから表彰でいただいて、ね、式典がありまして、市議会、パーマゾン日泊協会の所持50周年ということでね、はい、あと、州議会でもやっぱりそういう表彰状もね、うん、まあ、全くそれはブラジル人、ブラジルの社会からのそういう日本人になったというのは、ね、そういうあれですね、
ありがとう、
またあの 州知事からも、ね、平和劇場ってそういう、ね、式典がちゃんとしたのもありました。あと大きなあれって言ったアマゾニア祭り、日本週間、ね、そういういろんなものでした。
やっぱり今年そういうのでいろんな注目を浴びて、全くの全然興味もなかった感じのブラジル人とかも日本とか日本文化とかそういうのでは結構注目度が上がりましたか？
もちろんアピールされましたよね。全くあのブラジル全体にそういうね、うん、だから例えばその振り返ってみるとイタリア系とかスペイン系とはもっと長い歴史があるけど、日系の100周年みたいなあれになったというのは僕記録ないんですよ。
あ、
50年のね、
みんな何周年っていうのを今までやってなかったのかしらね。
だからあのはっきり申します、やっぱりそのこの食事の習慣から食事、
うん、
私が今私の体なんていうのは本当に日本の文化が入ってると思うんです。食べ物からそうですよ、野菜類とは日本人が持ってきたものですもんね、はいはい、食べ物から、うん、そういう習慣とは全部ね、
うん、生田さんのお家のお食事は どんな感じの食事なんですか？ブラジル食なんですか、それとも、混ざってたりするのかな？
混ざってますね、
うん、何が大体出るんですか？
私はやっぱりうちでかなり嫌い、絶対まずいつもあると思います。お漬物とか味噌汁とかね、お豆腐とか納豆とかうちいつもありますよね。
奥様納豆とか食べられるんですか？
もちろんもちろん。だからあの家内の一番好きな何が食べ物で一番好きなのなんかと言ったら刺身。
え、奥様ポルトガル系なのに
刺身。
どこでその味を覚えたんですか？
やっぱりここででしょうね、ブラジルで。
ブラジルね、生田さんと付き合ったから。
あと日本で、
や
っぱ刺身が一番おいしい。だから私はそうじゃなくてやっぱ焼肉とかね、焼肉。
生田さんの方が帰って肉とかの方が好き、
うん、あと一番私が好きなのはやっぱりあの全くその一番おいしいと思って食べ物ってのはアヒル料理なんですよね、
うん、パッ
と、パッとそのパッとを焼いて味付けたのをマンジョッコの汁で、うん、トクピっていうので煮る、うん、パッとのトクピ、それに野菜類のね、
うん、
あのジャンブっていうの入ってる、それが一番私おいしいと思います。ただあの料理の作り方があってね、
うん、
そのお汁 の汁のトクピがおいしくなかったらパッともおいしくないです。ね、作り方がかなり上手に作られて、
なるほど、
ね、私その食べ方が専門です作るじゃなくてそれの本当に上手な人、どこで作る、どこにレストラン行ってどこおいしかったの、それだけも
私でも、まあ、変な話だけど整形外科でその細かいね肌の手術とかできたらね、料理とか刺身とかさばいたら上手な
お金 あのお肉の切り方って本当にうちでやります。なかなか言ったらやっぱり刺身の切り方本当に上手だと思う。
上手でしょうね。
早いし、すぐにパッパッパッパッ。本当です。もう全然どこ行っても本当です。
皮なんか
薄い。で、あの形成外科ってやっぱり右左右のメスの使い方はあれしますからね、そういう、ね、トレーニングとかね。
右利き左利き。
両方
同じように。
またおっぱいの手術、右左の時にはメスを右で握ったり左に握ったり、そういうやり方しますから。たまたま。
あ、そうかそうか、ね、右は綺麗に切れたけど左は曲がっちゃったじゃやばいもんね。やっぱり
かなりその普通やっぱり形成やるというのは器用ですよね。手先というのはそうよね。やっぱり
手先が器用な人、うん、お母様とかお父様も手先器用だったんですか？
器用だったですね。うちもお父さんすごく器用だったんですよ。
あ、
すごく、ね、
そうだろうね。そういう機械の特殊技術も、
ね、細かいものに本当にね。
生田さん血液型何型ですか？
私 O です。
O 型、
うん、
もともと左利きとかもともと右利きっていうのは分かってます？
私は右です。
右だった、
ま、た
で練習して左も調子にな
ってる、まあ、全くだから面は右です。
あ、面は右でね。
左は、うん、3割くらい、右の3割くらいつかないかな。そういう、
あ、でも普通の人は器用なんでしょうね。なるほどね。で来年の
来年の、はい、あのアマゾン移民の、
うん、
80周年に向けてのちょっとアピールをしてい
ただきたい。アピールお話どんなことをやって今後の予定は、
まあアマゾン移住してやっぱ80周年というのはね、一つのマークになると思うんですね。まあ、うん、本当に記念事業としてね、うん、1世から2世に本当にバトンタッチする時代ですからね、
うん、
だから90周年だったらもう全く一世二世の時代なんじゃないかってですね。
そうですよね。
でそれに向かってやっぱりそのいろんなあの催し、
うん、
で今年になってやっぱり準備会ができまして、うん、まあ、この前来られた須藤さんが準備会長、ね、
はい、
で今決まっているような催し、あと日本サイドから本当にその、まあ、例えばその 皇太子殿下来ていただけるのかって、そういうね、取り合わせをやらないといけないし ね、
そうですね。
あとは本当にまで私の教会に日本でお世話になった方、
うんうんうん
うん、ね、個人でもいいし、うんうん、恩義でもいいし、ね、いろんな人にやっぱりそういう招待状、うん、
ね、
あとこちらの、まあ、つい最近その、うん、連邦政府こちらの日系の方とつい最近話し合って、
うん、
本当にその日本サイドの、
うん
うん、政治家を平田と一度関係している方ね、
はいはい、
ぜひ共通点があって交流している方とも来ていただけると、ね、そういうのが大事なことじゃない
ですか。そうですね、やっぱり生田さんがそういう何度も、留学っていう形で行かれたりしてるっていうのはそういう政府のそういうシステムがあったからでしょうからね、やっぱりいい人材交流していかないとこれからグローバル社会ですもんね。
そうですね、うん、
恩義っていうのは NGO ですね、日本的に言うと。
そう、 NGO、
はいはい、そうですね、あのアマゾン地区になんかは結構その非な NGO ですか、 NPO とかも含めていっぱい入ってます
もんね。入ってますもんね、
どうですか最近アマゾンの自然とかああいうものは今のところだいぶ崩壊されたとかは言われるけど、まあ、ベレン都会だからね、住んでるところ、
まあ、周知はかなり力入れてね、
うん、
気を得るっていうかなりねそういう温暖はあるし、
うんうん、
ただ少しずつその厳しくなってますけどね、玉を切るとか気を切るっていうのは本当に、
そうですよね、
徐々にね本当に、うん、
やっぱりでも現場の人がサポートしないとなかなかできないことだから、そういう問い合わせも増えるでしょうしね。
で、あの一番今その、まあ、農産物農業開拓、
うん、
あとはまあブラジル政府のエンバラッパとかいろいろやってるんですけど、
うん、
ただ今モデルとして一つのモデルとして日系がやってるそのやっぱり80周年に向かってそういうモデルとは大事なのは SIF、
うん、
っていうモデル、システムアグロ、
うんうん、アグロ
フロレスタル、
はい、
これがあの富安、
そうです ね、
ねやってる一つのモデルね、やっぱり物を作るけど、
うん、
山は切らないそういうシステムの新しいシステムをね、うんう
ん、ちょっと松本さん、この前止めやすいってきたんで、それの簡単に説明してもらうと、
森林農業ですかね、
はい、
まあ、あの一つの、ね、ものだけじゃなくていろんなものを植えるということで、うん、まあ、一つがダメになってもいろんなところで複数でいけるとい
ける
と
で、要するに森林を切らない で、はい、その下の土地でいろんな農作物を作っていく、はい、要は木を昔みたいにパサッと切って、うん、一面大豆畑とかじゃないような方法ってことですよね、
いや素晴らしいですよね、あれね、
本当に、ね、本当そうかそうか、そうするとあと来年はまあずっと1年通していろいろなイベントが行事があると思うんですけど、メインは何月に行われるんですか。
一応メインはベレンでは18日
9月18日
ですね、式典が、はい、あとトメスでは16日、
あ、本当、じゃあトメスとベレンと別々で
式典はで、マナオスがあれは20日でしたかね、
じゃあ、まあ、
日を変えて、例えば日本から皇族の方が来られても、はい、政治家の方が来られて も、あの、まあ、会社とか企業の方が来られても、一応一通り式典を見て見れるような形で、うん、意外とあれですよね、ブラジルって言ってもサンパウロよりもアマゾンに興味のある企業の方とか NGO 政治家、あと皇族の方多いでしょうね、
まあ、自然環境問題、そういうのをね、やっぱりね、やっぱりぜひ、そういうのをね、本当に、
リサイクルでもね、含めて、
修正を通して、そういう、ね、一つのイベントだったら、本当にね、
いいですよね、誰一口でアマゾンって言っても、遠いんですから、でも、アマゾンだけで日本国の何倍もある、広いです
ね。パラ州だけで143の市ありますもんね。
そうですよね、面積も広大ですしね。でもぜひね、なんか成功して、こっち側からもやっぱりサンパウロからも退去していかないといけないですよね。
もちろんそうですよね、ぜひやっぱりその日系社会全体がやっぱり盛り上げてくれないとね、そういう、
でも、もしじゃあ、オラも行くべって言って行ったときに、オラさん行くぞって言ったときに、泊まるとことか大丈夫ですか、
ね、大丈夫だと思いますよね、
本当に、結構ホテルとかも充実して、バンバン
と、まあ、一番困るのは、9月は大丈夫です、10月になるとちょっとね。あのナザレ教会の祭りありますからね、あれにぶつかると本当に全然ないですけどね、
はいはい、
で最近新しいホテルっていうのが使われて今年完成するのは今1、2、3つまた新しいホテルができますよ ね、
そう
ね、だんだん増えてますよね。
ベレンそんな景気がいいんですか。
まあ景気っていうより最近やっぱりその観光者が多くなってきてますもんね、
うん、あそう、うん、はいはいはい、 田さんはじゃあこれから、はい、まあ、次期会長選挙みたいなのはいつあるんですか。
3月
です
ね。
1月の最後、あ、2月の最後の日曜日、はい、まあ次期会長になられるんではないかという噂も高く、
噂ですか
まだ選挙はやっていないと分からない、ここで確定するわけにはいかないけどもね。でもどうですか、その忙しい中そういうふうにやるっていうのは、あの体も大変でしょうけど。
そうですね、だから、うん、あのやっぱりその全くそれを引くくるには、うん、英語協会の活動っていうのを少し減らさないとできないと思うんですよね。
英協の方の委員長さんの方の仕事、
ね、委員長か役員かどっちかやっぱりね、その方はできないと思うんですよ ね、 本当にね、うん、
どうですか英語協会の方は、その130人のお医者さんのうち30何人日系がいて、もう次々若手がそれこそ息子さんとか育ってるんじゃないですか
そうですね、
うん、やっぱりお医者さん率高いですよね、日系人の総人口の割合から見たら
高いです。
高いですね、
なんかびっくりしたのは、その今年の6月にこちらであったそのブラジル日本歯科医学会が半端でありましたね、
は
い、ドメルカチーム、900人くらい日系の方が、ね、集まりました
。全部は何人くらいいたんですか、全体のうちの900人くらい。
今全体のケースだったらちょっと
分かんないけど、まあ、900人のお医者さんって言ったら結構すごい
ですね、そうですよね、
うん、なるほど、はい、
まあ、これでもね、ちょっと本当来年に向けてですね、もう本当にもうあの3月からね、もう公式なんかのミス日系です
ね、そうです
決まってるということ
で、3月14日はミス日系、ミスコロニー、ミス日系、八王子ね、それからスタートして、
そ
うですね、そ
う、毎月いろんなイベントがあるんですか、
来年もね、式典はメインですけど、アマゾナス祭りと、
はい、
アマゾン祭りと日本酒がですか、
うん、
これはもう簡単だと、
うんうん、
でね、たこ焼き
それはそれはみんな期待してないと思いますけど、まあ、個人的にやりたい暑いところで、でも本当いろいろね楽しみですよね、いっぱいいろんな人が来て、あの盛り上がったらいいなと思います。
そうですよね、まあ、日本製とかもやっぱりその、はい、チャリティーショーみたいなね、かなり有名なシンガーとかが来てほしいですよね、うん、チャリティーショーでやっぱ盛り上がるのにやっぱり大事なことですね。
あ、そうです ね、 ね、やっぱりそういう日本からのお客さんとかが来てくれるとね、
本当にね、
日本文化が
もちろん
広がりますもんね、そうですね、うん、ぜひなんかね、
周年だけじゃなくて
日系社会の小道がそういうこと本当に、ね、はい、盛り上がりますもんね、やっぱ日本からそう有名な、あのシンガーとかなんかチャリティーしてくれて本当ですよね、
本当です、
ね、一発盛り上がります本当に、
うん、今年は本当はあのいっぱい日本から100周年ということで来てくださって、本当楽しくいろいろ見たけども、何が良かったってやっぱり全くブラジル人とかあんまり知らなかった人が本当に、あ、日本とか日系興味あって、うん、日本語勉強してる人も増えたみたいですもんね。
そうですね、
うん、絶対いいことありますね、うん、なんか、え、質問はぜひこれからもありますか、大丈夫ですか皆さん逆に生田さんなんか、あ、そういえばっていう言い残したことはございませんかまたこれに来て、年がら年がら年中と言ってないんですけど、はい、割とサンパウロには来られてらっしゃいます。
今年が今回で6回目ですかね、
はい、
すごいですね、やっぱ学会とか、
学会ですね、本当に学会です、ね、
またぜひこれに懲りずに遊びに来てください、
はい、
よろしく、はい、じゃあ、一応もうね、何度かんだ言って1時間以上お話しいただいてますので、
今日はちょっとね、真夜中の日本側はちょっと放映だった
んで、そうですね、で、あの本当はですね、チャットの方でご質問いただいてもよかったのに、初めて聞いてくださってる方もいるかと思うんですけど、はい、ブラジルサンパウロはまだこちら夕方なんですけど、生放送でした、
はい、
ベレンから、で最後にじゃあポルトゲースで一言なんかお別れの言葉を本当にブラジルだよということをね教えるために、
Boa tarde. Aguardamos que venha para o 80º ano da imigração japonesa em Belém do Pará.
Ah, sim.
Belém, Pará, em Belém, do Conaré, Amazon, 80 周年でお持ちしておりますから。
よくできました。ということで、
お越しください。
ぜひお越しください。ということで、
盛り上げできますので、まだ。
聞いて、あの今聞いてくださってる方、初めてかもしれませんけど、ぜひ私たちにコンタクト取ってくださって、はい、来てください。あの、どっか探すと、あのブラジル日和というところにリンクが貼ってありますので、
はい、
あのメールをください。
はい。
ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。